毎週火曜日台湾とつないでお届けします、片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーになります。さあ今日はこちら、片倉さんただいまこの時間台湾とつながっておりますので、台湾エクスプレス片倉芳美さんご紹介しましょう。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、片倉さんをお迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今週はどのような、話題でしょうか。
はい、今日はですね、はい、マンゴーの話をしようと思うんですけれども、この番組でもね、何度かこれまでこうマンゴーって言うと、まあ、この時期になれば必ずお話ししてきたと思うんですけど、はい、今日はですね、ちょっと角度を変えてね、マンゴーの品種改良って話をちょっとしたいと思うんですよ。
お願いします。はい。
で台湾のマンゴーっていうのは、まあ、すごく美味しくてね、日本でももう話題になってますよね。でも台湾においてもすごく人気のある果物ですし、まあ、非常にこう世界的な評価も受けてるものなんですよ。
はい。
で、ただ日本人の目から見ると、これマンゴーってとこ、いわゆるアップルマンゴーって種類だけがすごく人気あるんですよね。
はい。
で、実際にこれは美味しいですし、生産量も多いですし、あと収益性が高いので、台湾の農家もこのアップルマンゴーを喜んで栽培するわけですよ。
ええ。
ね。ところが、台湾には実はマンゴーって大体30種類ぐらいあるって言われていて、
はい。
毎年大体出回るものだけでも10種類ぐらいあるんですよね。で、中にはこう台湾南部にしかないとか、あとこう生産量が少なすぎてこう市場に出回らないとか、
はい、
あとはこう、なんていうんですかね、こうあんまりこう生産がうまくいかなくて消えちゃうものとか、あとこう収益性が悪いからっていう理由でこう淘汰されてしまうものとか、いろいろ変化があるんですよ。
はい。
まあ、つまり毎年毎年こう新しいものが出てくることもあれば、昔あったものが消えてくってこともあるんですよね。でそういう中でこのアップルマンゴーってのはずっと一番人気を保ってるので、
はい、
まあ、確かにこれすごく優秀なマンゴーなんですよね。ところがこのアップルマンゴーってのは実は台湾にもともとあったものじゃないんですよ。
はい。
で台湾にはもともと16世紀に、まあ、インドネシアの方からね、このマンゴーがもたらされたっていうふうに言われてるんですけど、
はい、
この初めにもたらされたマンゴーっていうのは台湾の土地に土着化して定着してったんですよね。でこれ今でもこう出回ってるんですけど、これすごく残念な一面があるんですよ。
はい。
これすごく美味しいんですけどね、ただちょっと酸味が強いっていうのはあるんですけど、まあ、結構美味しくて好きな人多いんですよ。じゃあ何がこの問題点かというと、これマンゴーの原木っていうのはもともと5メートルぐらいの木になるんですよ。
あ、そんな高いんですか。
実は大きいんですよね。だからタイとかベトナムとかに行ってマンゴーツリーっていう、マンゴーの木っていうと大きいんですよね。でそこに取りに行くと必ず落ちる人がいるわけですよ。
あ、はい。
落っこっちゃったら傷ついちゃいますからね、取りに行く、木を登って取りに行くんですけど、それだと必ず怪我人が出ると。
はい。
でこれは何とかしたいっていうことで、まあ、日本統治代中心にすごく品種改良が進んだんですよ。で今でもマンゴーもこの土着種のマンゴーっていうのはすごく規模が大きいんですけど、これどんどんこの品種改良していく中で低くしていったんですよね。
低木化っていうことですね。
低木化したんですよ。
はい。
だからこのアップルマンゴーって今大体高さにしたら高くても3メートルないぐらいなんですよね。
はい。
だからこうはしごでも使えばこう普通に取れるんですよ。
ええ。
だからこういうところにやっぱり生産の効率を上げるとかっていうポイントがあるんですよね。
はい。
でこういったその品種改良っていうものに対するこの努力っていうのはすごいものがあって、これもともと日本人がこれ持ち込んだっていうふうに、まあ、台湾の人は言うんですけどね、その研究熱心なんですよ、すごく。
はい。
で、例えば、こう、去年はですね、あんまりこう見なかったんですけど、一昨年のこのマンゴー市場とか、マンゴーの市場に行くとですね、結構面白かったのは、一口サイズのマンゴーがあったりね。
はい。
一口でこう食べられるぐらいの大きさのマンゴーがあったり、あとはこう、逆にこう、大きいマンゴーがあったりね。
はい。
で、大きいマンゴーって味があんまり良くないんですよ。
ええー。
やっぱ締まりが悪いんですよね。
はい。
でもこういうのはどうするかっていうと、ドライマンゴーにするとか、あとかき氷にするとか、かき氷に乗せるマンゴーっていうのは最高品種を使う必要ないんですよね、正直なところ。まあ、これこだわるお店はちゃんとこだわってますけど、
はい。
逆に言えば、これマンゴーの上に練乳をかけたりしますから、
ああ、なるほど。
必ずしもこの最高級のマンゴーを使う必要ないんですよ。うん、
はい。
で、そういう需要を考えて、 大きくて大味なマンゴーをあえて安く作る。で、これも一つのビジネスなんですよね。
そうですね。
ね。だからこうやってどんどんどんどん新しいものができていって、その、まあ、淘汰されていくものもありますから、
はい、
あの、入れ替わりがあるんですよね。これちょっと面白いところなんじゃないかなと私は思ってますね。ですから、あの、私もね、大体毎年、必ずこの時期から始まるんですけども、マンゴーはね、5月から大体まあ9月初めぐらいまでなんですけど、
はい、
この夏場っていうのは、必ずそのマンゴーの産地に行くんですよ。
はい、
で、そういう町のこの市場とかに行くと、ちょっと見たことがない色のマンゴーがあったりね。あの、マンゴーってこう日本だとこう赤紫色の綺麗な色してますけど、
そうですね。
これ真っ黄色なマンゴーがあったりね。
はい、
あの、深緑のマンゴーがあったりするんですよ。で、こういうのも、あの、すごく色的にも面白いですしね。ピンクのマンゴーなんかもありますしね。で、味なんかもこう食べ比べすると面白いので、
面白いですね、
この時期っていうか、こう夏場に台湾南部に行ったら必ず市場を覗くんですよ。
はい。
そうすると、まあ、今年どんなものが登場しているのか、どんなものが逆に消えてしまったのかっていうのをね、あの、見つける面白さがあるんですよね。ですからまあこれね、今年もまたちょっと日本から旅行に来ること難しいかもしれませんけれども、やっぱりそのマンゴーね、私たちみたいにこう台湾に住んでる人間からはです見るとですね、非常に楽しみではあるんですよね。
そうですね、いいですね。
はい。だからそういうところもやっぱりこう品種改良とか、まあ、そういうね、まあ、農家の方々のこう真面目な姿勢っていうのに支えられてるんですよね。
はあ、
まあ、こういうところはね、非常に重要だと思いますよね。
はい。片岡さん、ちなみに、あの、産地的にはもう台湾全土みたいな感じなんですか？やっぱり産地産地は分かれてるんですか？場所的に。
はい。それはもうすごくいい質問で、はい、マンゴーっていうのは極端に南に偏ってるんですよ。
あ、南が。はい。
だから台北のあたりでマンゴーを取るってことはほとんどないって言っていいでしょうね。
は
あ。で、やっぱり南部、台南、高雄ですね。まあ、上位5県っていうのは全部南部ですから。
はい。
だからもう南部に偏ってますよね。
はい。
だからまあ逆に言うと、あの南部の方の果物なので、やっぱり北部に来るだけで品質が落ちるってみんな言うんですよね。だから本当に美味しいマンゴーを食べたかったら台南とか高雄に来なさいねってよく言われますよね。
ああ、じゃあもう本当に、
あの台北に住んでても言われますね。
すごいですね、それ。
台北に住んでたら美味しいマンゴーとか食べられないから、南部に来なさいってよく言われますね、これね。
距離的にはね、そうでもないですけどね。
まあ、距離的にはもう新幹線乗れば1時間ちょっとですから、
ね、
あの、そんな遠くないんですよね。あと最近ね、この、まあ、マンゴーってもともと山肌に植えるものなんですけど、
はい、
最近は、あえてこの山の中じゃなくて、海辺に栽培するマンゴーってのがあるんですよ。
海辺に、
で、潮風を当てることで甘さを引き出すっていうことをやってるんですよね。
は
で、こういうちょっと新しい品種っていうのもね、出てくるので、やっぱちょっと面白いですよね、これね、見ていくとね。
ね。まあ、それぐらい、ちょっと、まあ、いわゆるその競争も激しいんですね、マンゴーの業界は。
まあ、そうですね。だから、まあ、すごく集約的なね、こう、研究されてる業界なんですよ、この農業っていうもの自体がね。ただ、こう、ただ種を植えて、お水をまいて肥料をやってね、こう育てるってだけで美味しいものができるわけじゃないので、
はい、
やっぱりすごく研究熱心なこの性格っていうのもありますよね、台湾の人々はね。
そうですね。
だそういう人たちによって作られた、こう、ものなので、やっぱりあの、まあ、こう研究されてる分だけね、いろんなものがありますし、個性がありますよね。
はい、そうですね。ということは、片岡さん、またこの後も、もしかしたらその人気のアップルマンゴーを上回る、人気を持つマンゴーも出てくる可能性もあるってことですもんね。
まあ、ありますよね。きっとありますよね。
ね。
で、今ちょっと一つね、去年、一昨年ぐらいからすごい話題になってるのは、高級品種が出てるんですよ。
はい。
これが夏雪マンゴーって、夏の雪って書くんですけどね。で、この夏雪マンゴーっていうのは、大体こう、アップルマンゴーの3割増しから4割増しぐらいの値段なんですよ。
は
あ、でも、それだけのこう美味しさがあるので、結構話題になってるんですよね。
そうですよね。
うん、で、この夏雪マンゴーっていうのは、さっき私は南部って言いましたけど、産地がね。
はい。
この夏雪マンゴーに関しては東部なんですよ。
東部。はい。
産地が違うんですよね。で、これがやっぱりこう、台湾東部の人たちから言うと、すごくこう、自分たちの農業の、まあ、 有望なね、新人っていう感じで扱ってるみたいですね。
はい。ということで、今週の台湾エクスプレスは、マンゴーの品種改良についての、こちらお話を片倉よしみさんにご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんとこの時間つないでお届けしました。台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。